選び続けてきた習慣性があるから選んでしまうよね、一つのことでもね。もしマイナスを選び続けてきたら、マイナスをどうしても選んでしまうのよ。プラスばっかり選び続けたらプラスを絶対選んでしまうね。だからその性がちょっとあると習慣性の通りに選びやすくなってしまうっていうだけで、だからその時反対のものを選びにくいよね。だから逆に言ったらそれは自分が選び続けてきたっていう。今一回じゃなしに過去も同じものをずっと選び続けてきたからまた選んだっていうか。プラスとマイナスどちらが多いか、プラスがちょっと多かったらもうそれでどんどんプラスになる。プラスの方が力がある。でもありがとうございます。一回でねマイナスの1万ぐらい打ち消すんじゃない、ね、力がある。ありがとうございますだね。だから過去にたくさんのマイナスことを使ってそれがどんどん深み出て飛び出してくるって言ってもね、それはもう消えていくために出てくるだけで、ありがとうございますと加えたら全部消えていく。
ものすごい激流の中で、
うんうん、
それでも一応耳だけは選んでたら勝ってるんですか、
うん、
勝ってる。これでもって
、まあそうじゃない、激流の中でな、神様が救いの手を差し伸べてこう作り上げてくれてる姿だから、本当は激流に巻き込まれたらな、表面に出てこれないよね。表面に浮かび上がれるみたいな、浮かび上がるように助けてもらってるよね。大体沈んでしまうよね。だからどれだけ大きい助けで守られてるかっていうのよくわかるよね。
救われてる姿なの、
うん、助けてもらえてなかったらもうそんな何も思えへん、飲み込まれたままで、ありがとうございますの、あーもう出てこないよプラスの一言出てこない絶対。だからプラスのことは一つで出てきたら余裕があるのよ、ね、余裕があるような神様に大きく助けてもらっている。余裕があるとまた不足を言い出す。そこで喜び続けるとね、大したもんなんだけど。
喜び勇むのも、お祈りに対して喜び勇むというので、それができたらもうすごい。
ああ、すごいこと
だ
よね。
救いがあるおかげ。もうそれだけでいいですか。
うん、
表面はともかく。
うん、ああ、そう。なんかこのつまらんマイナスの姿なんてね、もう眼中にない。お祈りだけでいいって言えたらもうそれでいい。みんな過去の残像にな、心奪われるのをな、神様一生懸命助けてくれて、捕まえよう捕まえようしてくれるんだよね。
それも過去の残像さ。
真の神様に出会いたいのでありがとうございますと言い続けるっていう言い方をすると、
言葉通りだとね、出会いたい出会いたいがずっと続くよね。だから出会ってるっていうね、この断定のね気持ちが必要よね。だからありがとうございますで出会った出会ったがいいよね。幸せだったら新たな無限の無限の幸せが無限の無限にいっぱいって断定的に言ったら、幸せの本体の神様と出会ったってなるのよね。プラスの言葉は断定的に使う方が大きい力になってすぐに実現していく。まことの神様だけ、まことの神様だけで言ってたらまことの神様だけになってくるし、神様の世界のものを受けるんでも言葉通りにしか受けられない。プラスの言葉を断定的に使わないと受け取れないから、だから願い事ではまだ思いの世界の求める心になってしまうのに、だからプラスの言葉を選んだらもう断定的に使う方が効果が大きくなる、遠慮なく断定的に
今日の世界で過去形で使うと空手型になるけど、真実の世界の過去形は
過去形じゃないよ。過去に受け取った運を言葉にするんじゃない、今受け取るっていう意味でね。 新たに新たに過去を掴んでだったから手がね、今あるのを受けるのが一番いいよね。過去に受け取った、過去に受け取ったようになったら今受け取ってない。だから今循環してくるのを言葉にして受け取る、それは真実になる。でも過去にこういうのを受け取ったって言うんだったら、それは過ぎ去ってないものを言葉にしているから手形になってしまう。だから新たなる今へ。過去は過ぎ去って目の前にないし、未来はまだ来てないからないし、今しかないじゃない。
今ここだけが神様がくださってる今ですか。
神様の世界の今は全てが入れ子構造で、重層構造でってね、奥深いものよね。時間でも入れ子構造でつかめる時間だから、浅い小さい身の今だけじゃないのね。目の前の姿だけじゃないよ。一輪の花がここに咲いてるっていう姿があったとしたら、その花の先祖がずっと連なってる、未来の子孫も連なってて、全体が見えて今なの、本当はね。それもまた入れ子構造で見ると、もう一つもっと奥深い姿で今なの。神様の世界はどこまでも無限に無限に大きい。それも言葉通りに感じる今。だから小さく今って言えば小さく感じる今や。大きく言えば大きい今。絶対の中心から一瞬一瞬新たに出てくる新たなる善徳の無限の無限の輝き、無限にいっぱいという一大循環の姿がものすごいもんじゃない。これを受けなさいって言われてもね、受け取りにくいやね、あまりにもすごすぎて。だから受け取れる程度で一人一人自分の言葉を選んで、言葉通りに受けて喜ぶだけな。コーヒー飲みたいって思うときはコーヒー一杯がいいやね。無限のコーヒーカップが運ばれてきてるそのときは飲めないもん。全てが自分に受け取れるだけにしてくれてる。それで残りを U ターンさせる。絶対中心に戻っていって、常に新たに新たに受け取れるだけを与えていく。今日の世界は残像の中で受け取ってるだけの、それも言葉通りにって言ってもね、実体がないのよね。言葉通りのもんだけで、言葉だけでそう感じる世界。言葉で作ったものと神様とは違うのよね。神様は言葉を超えてる本物よね。言葉通りに受けるって言っても、神様を受けるのは本物を受けるの。でも今日の世界の言葉通りは言葉だけ、中身が何もないの。まやかし、嘘よね。言葉に負けてしまってるの。プラスの言葉でもマイナスの言葉でもね、言葉通り感じてるだけ。例えば目を開けて見てる世界がね、本物として、目を閉じて残像に浸ってたら、その中も偽物じゃない。今日の世界はみんな言葉だけの偽物の世界。どんな言葉使っても言葉通り感じるけど、本当の神様の世界の姿とは違うの。だから今日の世界どんだけ素晴らしい言うてもね、残像の世界だから、本物と比べたら無限分の1のつまらんもんって、無限分の1ぐらい違うのよね。神様の世界が今日の世界の無限の無限のさらに無限の無限のっていうね、大きいプラスの世界だから、だから今日の世界がどんなに素晴らしいって言ったって本物とは全然比較にならない。今日の世界はゼロ以下マイナスよ。だから過去を掴んで自分のものにしなかったら、本当の光の循環の流れの中へ自分を戻せる。今日の世界がスッと抜けられる。それで恩返し一筋っていうのが強いになる。過去の全てを迎えしたら循環の中へ入っていけるね。掴んで自分のものしてるから、迂回してないから今日の世界な。だから恩返し一筋っていうのが一番幸せになる道よね。本当の神様とは何かってみんなよく分かってるの、元から。 だから偽物では満足できない。残像でも知ってるのよ、ちょっとはね。それで本物に戻りたいって思って。
なんで知ってるんですか？
ん？元からそうだったから。元から神様の世界で生かされてたのよね。ところがちょっと油断すると掴んで自分のものしてしまうの。それで打点に流れたんが今日の世界。神様の自由自在な心をもらって自分の選んだ言葉通りに一大循環姿の中何でも受け取れるから、ね、一個名は寺澤神様を受け取れるし、その表現も受け取れるし、入れ子行動のね、もっと大きい天照尊が受け直せるしってね、本当の神様の何でも自由自在に大きく受けられる、それが本当の自分よね。だから自分っていうのはこれだけっていう形はないの。神様から何でも今受け取ったんが自分よね。またそれをお返しするか、また新たに大きく受け取れるか、それも自分よね。だから自分が勝手にこれだけが自分のものってね、掴んで小さくなっただけなの。古いものを返しするだけがいい。そして新たに大きいプラスが循環してきて受けられる。与え返すほど大きく受けられる。恩返しっていうのは、与え返したら無限倍のものを必ず与え返してもらえる。どの段階でもね。大きくなればなるほど、大きくなった自分の与え返すものに対してさらに無限倍を与え返していく。これは入れ子構造の神様の世界の仕組みになっているからね。だから常に無限倍を与え返す。少なくはならない、絶対ね。これ逆にしたら逆に少なくなっていくのよ。求め出したら無限倍奪われていくね。今日の世界の一番下って地獄のどんどこなんて言うたら、ちょっと求めるから無限倍にむしり取られてる。恩返しになったら常に無限倍の後押しがある。自由一つがそうよね。自分の自由全部捧げるから神様の世界は全体から無限倍の絶対奉仕の自由を与えてくるよね。だから自分は周りの全体から絶対自由を縛られないね。無限倍にして返してもらうから本当の自由自在になる。でもわがままな自由っていうのはダメよね。自分の好き勝手にしたのはどこからも与え返してもらえないから小さい自由で終わる。でまた周りが全部同じようにわがままな自由を発揮したら不自由になってくる。だから恩返し与え返すって生き方はどんだけすごいかって自由一つ見てもよくわかる。全てがそうよね。食べ物でも自分がこれ食べたいって言ったら求めてるから、他の人もみんな私はこれを食べたいって奪い合いになるんだよね。でも自分の好きなもん何も求めんと周りの人の好きなもん与えばっかりになってくらいに、先に周りの人に与えたらいいね。必ず周りの人が何をしてくれたら自分の好きなもんを周りの全てが与え返してる。普段願わんでも求めんでも自分の好きなもんばっかりが目の前にやってくるじゃね。恩返しと筋というのはそういう世界、絶対困らない。だから先に先に与えるだけがいいよね。与え合いの世界はプラスの交流なの。プラスが増幅されて増えるのね。で求める心、思いの心は求めるばっかりだからマイナスの増幅になる。欲しいものを与えたらマイナスの増幅よ。神様の世界は必要なものを与える。必要なものを与えるんでも相手が求めないのに与える。神様はね、必要なもんだからってね。今日の世界は求める心の世界だから、プラスと思ってても偽のプラスになってる。一切の報いを求めないっていうのと違うのよね。純粋じゃないの、まだね。どの人に与えるか、この人だったら今与えといたら何か返してくれるという予測しているよね。いい姿を自分が期待して求めてるじゃね。嫌な人だったら絶対しないもんね。 神様の世界は好き嫌いないもんね。必要なものを与えてくるだけだから、みんなをプラスに見ているだけよね。ありがとうございますを最高の価値ある働きと見て恩返しで捧げる。だから与えてるね。ありがとうございますっていう最高のプラスの言葉を与え続けるから大きいプラスを与え替えたらよ。恩返しに来ようとしてるんだよね。それも報い求めんとありがとうございます唱える方が本当の与え方だから大きいプラスが返ってくる、循環してくるけど、ありがとうございます唱えたらいいことが起こるとか病気が治るとか何とか言うてするのは求めてるから、同じありがとうが唱えての効果が小さい。だから報い求めんと恩返しの気持ちだけでありがとうございますを神様捧げてたら与え返されるプラスが大きいのよね。だから思いもスッと消えるし、感謝の心は大きく湧き上がるようになってくるよね。助けは全然比較にならない、無限倍の大きいものを受ける。本当のお祈りはもっと上よ。だから恩返しのありがとうございますがお祈りの処方よね。求める心のお祈りはまだお祈りじゃないの、念力の方でね、お祈りじゃない。恩返しでありがたいの神様に捧げ続けるのが処方のお祈りよ。そうすると無限倍のものを次から次へと洗って受けならせるようになってきたら、それが一段して上がっていくの。だから本当に神様を感じるまでいかないとね、お祈りって言えないの。本当の新たなプラスを感じ取ってお祈りになるから、今日の世界感じてるのにまだお祈りじゃないのね、偽物だから。本当の神様を感じ取ってお祈り、それを感じやすくなるためにまず過去のすべてお返ししないと、消してもらわないと、思いの色眼鏡があったら神様感じないから、それで先に恩返しがいるの。古いもの全部お返して思いを全部消してもらって、そこからやね、本当のお祈りが始まっていくのがね。だから新たに受け直すんでも奥が無限に無限に深いから、恩返しを心がけて大きく受け続けないと。それも言葉通り本当のプラスの言葉で受け直していかないとね、大きいプラスの言葉が必要になる。だから無念無想はダメなの。無念無想は何もないの。マイナスからは自由になってるけど、大きいプラスは加わってこない。本当の神様と感じるのは大きいプラスの言葉が必要になる。言葉で選ばないと受け取れないから。だから無の世界を相手にするんじゃないの。本当の空の世界はプラスでいっぱいという世界を相手にしていくの。言葉で浮かんでいかないとね。口の八苦で苦しんでる人にとったらマイナスがないっていうだけでね、大きい救われになってるけど、それでも本当のプラスはない。今日の世界のプラスではまだダメなの。比較上のプラスじゃまだ小さい。本当のプラスは比較してのプラスじゃないね、絶対のプラス。新たな無限の無限のプラスが無限に無限いっぱいっていう循環するプラス、誠のプラスだけっていうのが大事よね。だから今日の世界のプラスのマイナスも相手にしない、眼中にないっていうまでいかないと。そこまでいったら今日の世界のマイナスなんてね、笑い飛ばすだけでいい、ね、ふっと受けは飛んでしまう。だから本当のプラスだけプラスだけって言ってたらマイナスなんて怖くない。誠の神様だけって言ってたら今日の世界なんてね、取るに足らない。だから生活の心配なんかしてる方がおかしい。自分の力で生きようなんて思ってたらバカよね。働いて生活してるなんておかしいよね。そうじゃないよね。無限の守りでいっぱいで、必要なもん無限に豊かにいっぱい与えてもらって、自分は何もしてないのに無限のものを与えてもらっている。だからちょっと無限分の1を返してるだけが人の働きよね。その程度でいいんだから。ね、さらに無限倍をまた与え続けてもらうんだから。 楽なもんじゃね。ね、受けたものを全部返さんなのじゃないよね。今日の世界を与えたものだけ返ってくるね。神様の世界は違うのね。無限倍になって返してもらう、いつもね。そこは全然違うの。だから本当の純粋な恩返しに来てたら神様の世界になる。
純粋な恩返しっていうのは
神様だけを一途に思い続けるぐらいの感じだね。神様のことだけ、誠の神様だけっていうふうに。
今日の世界は無から自分の方に帰っていくから消えていくって感じてある残像をお返しをしていると今日が消えていきますよね。それでそれプラス全部含まれてるありがとうございます言ってたら真実になる
よ。なるよ、うん、
もうこれでいける。
いけるよ。
来た。これはね、残像が分かったね。
ちょっと恩返しの気持ちになってね、ありがとうございます唱えたら過去の人間の思いもスーッと消えるの。簡単に消してくれるの。自分はそんな思いも消してほしいと何も思ってなかったもね、恩返しの言い方選んでるから、ありがとうございますを選んだからということでね、先に消してくれる。だから恩返しの気持ちだけがあったらいい、ありがとうございます選んだらいいだけ。それだけで神様の助けがいっぱいになって神様の世界必ず戻してくれる。過去のすべてを返します、ありがとうございますってね、恩返しのありがとうございますを捧げるだけでいいの。そのうちに神様を感じるから、その時にはその喜びを捧げる。またありがとうございますは神様であった喜びも含まれてるから、ありがとうございます捧げるのは最高の喜びを捧げたことになる。いつもありがとうございます一言でいいの。恩返しにもなるし、喜びにもなるし、改めて受け直すことにもなるしでね、全部含まれるの。ますますありがとうございます絞り込まれていくはずよ。だから最初は自分に今ふさわしいありがとうございますだけでいいの。ね、そのうちに全部備わってくる。今日の世界の自分を掴んでしまって、その自分も命もいらない、何もいらない、全部いらないっていうのはまだマイナスを掴んでマイナスを回避するだけじゃない、ね、恩返しでまだ浅い小さい段階よね。だから大きいプラスの自分になってもその最高の自分を捧げ尽くすお返しするっていうのが本当の恩返しに変わっていく。本当は恩返しって最高のものをお返しするんだよ。だから今受けたものを即座にお返しするって言い方に変化するんだよね。今最高の新しいままお返ししようとする。それが恩返しの生き方や、ね、だからだんだんと恩返しが上手になっていくの。そうすると捕まなくなって循環だけになる。流れるまま循環するだけっていうふうになってきたら循環を妨げないよね。そしたら本当の神様との出会いだけ、一大循環使ったで本当の神様はいつも出てくる。一瞬一瞬新しいアマテラスの神に出会うだけや、一回きりっていうね出会いになる。まだ今日の世界はね、みんな過去を掴んでるから過去の親しいいい人に対しては執着があるの。その人が今消えたら嘆き悲しむじゃない。でも本当の神様の世界は一回きり、最高の神様と出会って今の一瞬一回きりなんよね。で次また新しい神様が無限にいっぱい出会いたいって待ってくれてるから。ね、一回きりの一秒かかってたらダメなのよ。ていうか次へと無限分の一秒でもいいから出会いたいって待ってくれてるね。本当の世界は掴まない、絶対ね。次から次へと新しいプレゼントでいっぱい、新しいアマテラスの神様と出会うだけ。それも一回きりしか出会えないという神様ばっかし。 だから、まあ、事の神様から受けたものを全て即座に迂回していくのが恩返し。同じ言葉でも解釈の仕方、定義の仕方、一人一人全部違うじゃね。ありがとうございますでもそうじゃね。いろんな意味に使ってるじゃね。だから本物のありがとうございますをしっかりと掴んでいかないとね。それも奥へ入るほど大きい深いものになっていく。ありがとうございます唱えてたらみんな同じかったら違うよ。全部違う。自分一人でも唱え方も受け方も全部変わってくるよ。だから他の人も全部違うのよ。同じような受け方している人一人もないし、どんどん変化していく。だからいつも新たなありがとうございますっていうのがいい。過去のありがとうございますはもう古いの、小さい。いつも新たなありがとうございますを捧げるのがいい。新たなありがとうございますっていうのは本当の神様の姿が出てくる。いつも入れ子構造的な無限倍の輝きで出てくる。どういう自分になってもね、常に入れ子構造的に無限倍の輝きが出てくる。入れ子構造的にっていうのはものすごいよ。自分がどんだけ大きく受けてもその無限倍が必ず出てくる。どこまで行っても。
自分から飛び込まないと永遠にわからない。自分の頭の中で理解しようと、
うん、それは思いの心でいくらね考えても思いの色目を通して見てるのは限界がある。だから過去を全部迂回して消してもらって、新たに新たにという受け方が奥に入っていく生き方ね。だから神様へ弟子入りするんでも、一回弟子入りしたらそれでずっと弟子入りしてるかって違うね。新たな自分になって新たな弟子入りが必要になる。そうすると新たな神様が出てきて大きい助けを与えてくれる。だから毎日弟子入りしていかないと大きい自分になっていけない。今日の世界は一回弟子入りしたら弟子になれ。だから変化がないんだ、あまり助けも小さい。だから毎日弟子入りするぐらいが必要な。もっと上行ったら一瞬一瞬の新たな弟子いるよね。それも最高の自分を捧げ尽くして弟子入りする。それで本当の神様っていつも無限倍になって大きく出てきて助けてくれるね。また大きくなった自分がまた恩返しに来て、また大きく助けてもらってっていう繰り返しよね。だから過去を掴んでたらまだマイナスよね。今日の世界に戻ってしまう。いつも新たに新たにという気持ちが大事ね。自分の過去の全てを神様を返すという気持ちでね、新たに新たにというのがいい。本当の感謝の直感力というんだったら、今新たにしか受けないもん。過去を相手にしないもん。時代循環の姿だけ今直感で把握するだけ。だから今最高の幸せだったらいいだけ。次の瞬間もっと大きい幸せになってる。でありがとうございますだけでいい。
入門して交流で弟子入りして
融合。神様の世界に真実の世界に入門するっていうのはまだ今日の世界に自分いてるじゃない。入門するっていう条件は。プラスの言葉だけを使うようにならないとダメなのね。マイナス一言は今日の世界になってしまうから、マイナスの言葉を持っては入れないの。だからプラスの言葉だけになったら入門できるので、恩返し導水で捧げ尽くさないと弟子じゃないの。利用するのは弟子じゃないの。神様を利用するっていうのは自分の方が偉くなっているから、神様召使いとして扱いたいな。それは弟子って言わない。本当の弟子じゃないよね。今日の世界はな、弟子が師匠より立派になって出世欄の生まれとかなんて言うけどね、そんなん今日の世界の話ね。 神様の世界は神様のがはるかに上よ。どんな神様が助けに降りてきても神様のが無限倍偉大なのよ。弟子の方は小さい、無限分の1よ。だから常に自分の全てを捧げ尽くして助けてもらわないとダメな。だからプラスの言葉だけ使うのが入門の条件、恩返し道筋が弟子入りの条件。
そのプラスって本当のプラスだけ？
うん、それもプラスがどんどん大きくなるじゃない。だから段階ごとに門があるの。真実の世界も門があるのよ。ずっと門を開けていくの。順番に開けていって順番に上がっていく。今日の世界はみんな自分が神様を盗み取ったからっていう、その罪の意識で牢獄に入っていくんだ。自己処罰した。だから自分の作った牢獄でもね、求める心を起こしたら下の扉が開いて下へどんどん落ちていくけど、与える心を起こしたら上の扉が開いてどんどん上へ上がっていく。みんな扉があるんだ。神様の世界も全部扉がある。新しい扉開いて入門して弟子入りする。でそこで大きくなったらまた次の扉開いて入門してまた弟子入りする。だから勉強する教室がどんどん変化する。どんどん幸せになっていく。それみんな言葉の違いよ。言葉で全部変わる。だから言葉を選んでいかないとね、神様の世界でも奥へ入ったどういう言葉かっていうね、その言葉を選ばないと。言葉選びって一番大事ね。ちょっとでも今日の言葉になったら今日の世界に転落。恩返しの絶対奉仕って言いながらガー出したら今日の世界よ。本当の恩返しの絶対奉仕は謙虚にするんだよね。ガーを出さない、自分がしたなんて言わない、絶対ね。神様にさせていただいたって言うんで、まだ自分を残してる。神様がしてくださったっていうとこまでいかないとダメよね。自分を消す方がいいのよね。謙虚に謙虚に自分を消す方が本当の恩返しの絶対奉仕になってる。だから神様が自分を通して働いてくださったって言ったり、全て神様のおかげですって言ってたらね、一番謙虚な恩返しの絶対欲しいよね。だからちょっとしたところで言葉の違いがあるんですよ。その違いを見極めていったらいいのね。油断するとちょっと虚の言葉を使ってしまうよ。あとはありがとうございますだけ。何があってもありがとうございます。